藤岡宮司の未来思考チャンネル。
皆さんこんにちは。仙台の二社神社宮司の藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビューの勝木陽子です。まさに今年ですね、千年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
千年を迎えるということで、ますますもうめちゃくちゃお忙しいと思うんですが、お忙しい中でもですね、宮司の何でしょう、こう毎日の業務に加えてコンサートやったり歓月会やったりとか、いろいろな企画とか作ってらっしゃいますよね。
はい。
これ宮司が3人4人いるわけじゃないですよね。
まあ一人ですよね。
そうですね。はい。ということは24時間という時間は皆さんと平等な1日があるということで、はい、これね、一体どういうふうに、まあ、例えば一日を過ごしているかとか、時間を過ごしているかっていうのはね、すごく興味があるという声を皆さんからいただいているので、今日はちょっと宮司の時間術みたいなのをね、聞いてみたいなと思います。
なるほど。なるほどですね。はい。まあ、僕の時間術ですか。
はい。
はい。まあ、私の時間術は皆さんとほぼ同じだと思うんですけどもね。まあ誰でしもがやってるようなことを普通にやってるだけのことであって、ご飯食べて寝て会話してっていうようなことを、娯楽をちょっとやってみたいな感じで、それしかやってないんですけどもね。
いやいやいや、そんなことないと思いますよ。私本当に不思議なんですよ。皆さんも不思議じゃないですか。忙しい社長さんとか、忙しい宮司さんとか、とにかく普通に、ご飯は普通に皆さんと同じように3食食べてですよね。でね、でも寝る時間はすごく短いんじゃないですか、睡眠時間。
うん、寝る時間はその時によって違いますよね。
うん。
次の日の仕事が早ければ早く起きますし、何にもなければ遅くまで飲んでますし。でも、まあ、もう体が覚えてるんでしょうね。朝5時前になったらもう目覚めてしまうので。
これですよ、皆さん。5時前にまず起きてらっしゃるということですよね。はい。まず、じゃあ5時前に起きます。
うん、まあ、大体、まあ、4時過ぎには目覚めてるので。
どうですか、皆さん。私ももう夢の中ですよね、本当に。まあ、例えば4時ぐらいに目が覚めたとしても、あ、まただいぶ寝られるなっていう。そういう気持ちになりますね。
普通に考えればそうですよね。
はい。
で、まあ、そこで起きるか寝るかの違いで、大きく変わってくるんじゃないかなっていうふうには思いますけども、
はい。
まあ、だいたい7時に、朝7時に起きると仮定したときに、
はい、はい。
まあ、4時過ぎに起きて、
はい。
まあ、準備して5時にはもう出社してるみたいな形になると、皆さん起きる前に2時間という時間はできるわけですよね。
はい。
で、神社を開けて掃除して、まあ、お守りさん出してるようなところとかを掃除しながらやってると、うん、だいたい2時間ぐらい経って、7時になったら太鼓を叩いてるんですけれども、まあ、それで、まあ、あとは、朝のお祭りをやって、
はい。
で、その、次に今日やるべきことは何かなということを考えて、行動を起こすようにはしてますけども。ですから、だいたい就業時間が9時から始まりますので、はい、またそこで2時間くらい、まあ2時間までないですけど、1時間半くらい、90分は時間が取れるわけなので、そこで、まあ、今日やらなきゃいけないことの段取りとかを組んだりとかしてますし、まあ、下手したら、まあ、準備をしたりなんかしてるっていうこともありますし、足りないところを補ったりなんかして、お参りする方々が、はい、に、ノーと言わないように、
うん、
にするということを心がけて、朝はやってます。
これ、つまりあれですよね。修行時間の時にはもうトップスピードにいるってことですよね。 やることも分かっていて。
目が覚めて2時間ぐらいしてやっと体が起きてくるというふうによく言われてますけれども。なのでまあ、僕はもう起きて、まあ7時ぐらいにはまあ、もう上がってますよね。それくらいには。なのでいつでももう、どんな動きでもできるようにみたいな形にはなってると思うんですけど。
なんかちょっと9時からっていうとね、まあ正直こう凡人の私などはこうまあ8時半ぐらいに起きても間に合うかなぐらい、それぐらいの気持ちになってしまうけれども、まずは朝は早く起きてそのトップスピードになる時間、なるべく早くトップスピードにしておくっていうことが大事っていうことですね。
そうですね。まあ、私にとっては別にその、就業時間が決まってるわけでもないですし、
はいはいは
い。いくら早く来て、タイムカードを押そうが、いくら遅く、タイムカードをして帰ろうが、別に残業がつくわけでも何でもありませんので、もう決まった給料をもらってそれだけですから、はい、もう皆さんは残業すれば残業した分だけ給料がちょっと残業手当とか他の手当が増えますけど、僕はそれが全くない立場なので、まあ、要は、まあ特別手当とかいうかね、ボーナスとかそういったことも全くないですし、まあ、なのでまあ逆にいくら働いてもいいんだなという気楽なところはあるんですよね。
いうところでも朝から本当に差がついてる感じがするんですけれども、でその後ってどんな感じになるわけですか？
まあ、普通に来客の対応をしたりとか、はいはい、外に行かなきゃいけないような採点があればそこに行きますし、で、まあ、帰ってきてからさ、まあ、帰ってきてじゃあ銀行行ってこようかとか、
うんうんうん、
まあ、そんないろんな事務作業とかそういったことが今は主になってますけれどもね。まあそんな中でたまたまこう、ちょっとした休憩時間とかに、まあ、テレビとかラジオを、まあ車に乗ってる時なんかラジオとか聞いてますけども、はい、車に乗ってなくて、事務所でちょっと休憩してる時はちょっと、はい、ネットを見たりとか、
はい、
テレビで情報収集したりなんか、よくしてますけれども、まあそんな中でまあ結局そこから何を吸収するかだというふうに思いますけれどもね。これって利用できるんじゃないかなっていうのをちょっとしたきっかけの番組なんかちょっと見てた時に、あ、これ神社でコーディ、まあ、もうざっくりですけれどもね、こういうのを取り入れたら面白くなるかなみたいな感じでしか感じてはないですけれども、それをいかにこうコーディネートしていくかっていうのはまた時間かけなきゃいけないところなんですけれども、まあそこからまず出発点はそこですよね。
なるほど。
じゃあこうたまに忘れちゃうことありますけど、
まあまあそのアイデアの芽というか種みたいなものは、なんかちょっとした休憩時間にラジオとかそういったものをね、インターネットとかからなんとなく見てるときにふと種というか芽というかそういったものが見つかるという。でもそれが休憩時間のじゃないですか、はい、そこからそれをこうまとまった時間ってなかなか取れないですよ、
ね、まとまった時間は取れないんですけれども、その、はい、そんなことをまあ今こんなことをこうちょっと頭の中で考えてるんだけどみたいなのをちょっとたまに会った人に話をしたりなんかして、こういうのってまあ誰か紹介してくれたら面白くならないかなみたいなね、誰か一緒にやろうとする人いないかなっていうような仲間作りをまずやりますけども、
こうちょっと周囲の人にちょっと話してみるという、周囲とかまあそれ関連っぽい人っていうのもあるんですかね。
まあそうですね、自分のこう知り得る環境の中でそういう、うん、方がいなければまあ、うん、友人知人にこう聞いてみて、こういう関係に詳しい人いませんかね、うん、みたいなことでお話をしてみて、まあ、この方紹介するよっていうようなことを言っていただいて、まあ、ご紹介いただいてお会いするみたいなですね。そんな形はいっぱいあるんです。
でも、その段階ではこう、まだなんかこう、まとまった時間というよりは、まず人に話してみるみたいな感じですよね。
そうですね。
それどんな感じになるんだろう。すごいな、これ。面白いな。
そこからどういうふうに波及していくかはわからないです。 その出会った方が本当に自分に有益なことなのか、その授業というか、イベントにしてもそうですけれども、新しいことをやるのに、適切な人かどうかっていうのは、その時判断しなきゃいけないことなんじゃないかなっていうふうには思ってるんで、まず話をしてみて、それでどういう反応が返ってくるかで、やっぱり考えなければいけないかなっていう、ちょっとこの方では、ちょっと難しいかなっていうようなこともありますから、その辺はちょっと見極めることは必要になると思いますけれども、で、まあ結局そこにあんまり時間をかけないですね。自分とフィーリングが合うかどうかとか話が合うかどうかっていうことで決めていくので、結局それを引きずると逆に実現までまた時間かかっちゃうということもあります。ちょっとこの人とはもうできないだろうなっていうのは瞬時に判断します、それ。大体一発合えば分かりますよね。
そうなんです
あ、無
か。
理だな、これはっていう感じと。
どんな、なんかこう、基準みたいなものってあるんですか？
どうでしょう。肌が合うか合わないかみたいな感じですよね。この
なん
人
ていう
と
か、
フィーリングが合うかなっていうようなこの感覚だとは思いますよね。まあ、要
もう
は、
感覚。
出会った方とこに一目ぼれするかどうかじゃないかな、みたいな。っていうふうには思ってはいるんですけどね。まあ、すべてを切り捨てるわけじゃないんですけども、とりあえずもう一つの引き出しとして、引き出しのツールとして残しておくっていうことだっていうふうには思いますけどね。まあ、そんなこんなでこうやっていくと、まあ、時間術の方の話ですからね、ちょっとずれ
そう
て
で
ますす
よ
け
ね。
ど。
アイデアをどう形にするかって、またこの話もちょっとね、次回以降ちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、
まあ、時間をね、やっぱり有効に使うか、無駄にするかっていうのは、
そ
どっ
れはじ
ち、
ゃあもうパッ
まあ。
と会って決めてっていう形に、割とこう、パッとその宮司は、こう、さっと即決みたいなものが多い感じなんですか？
出血は多分多いと思います。本当にこう実現しようと思ったら、もっと話し込んでいきますし、ああ、ちょっと難しいかなと思ったら、もう、大体、指名の方向に入っていきますよね。まあ、世間話して、あ、ちょっと難しいなと思ったら、締める方向に、話を逸らしますね。
そこら辺ってやっぱり時間の、無駄というか、効率よく使っていくってことすごく大事ですよね、やっぱり ね。
まあ、そりゃそうですね。
でも、そこでね、なんて言ったらいいんでしょう、時間をかけて、こう、じゃあこれはどうしようか、あれをどうしようかって、改めて考える時間っていうのって、一人で考えたりする時間っていうのはそんなに取らないってことですか？
寝ながら考えてます。
寝ながら どういうことですか？寝ながらってこう、お布団に入っておやすみなさいって。
寝てはいるんですよ。寝てはいるんですけれども、パッとひらめいた時に目が覚めてしまうんですよね。頭の中は、頭は寝てないのかもしれないですよ。
そうですね。
パッとひらめいた、あ、これいけるかもしれないっていうような発想とか、そういったのは、まあ、寝ながらでも出てきますしね。まあ、あるとは思います、そういうの。直感ですね。なので、まあ、すべて24時間すべてが私にとっては、まあ、時間として考えられる
って
か
る
なっ
時
ていう。
間っていう、
寝てる時間も、まあ、頭の中では、
考え
パ
て
ソ
る。
コンが動いてるのと同じようなもんで、どっかは動いてるんですよ。体はどっかで動いてますからね。心臓止まってない限りは。
寝てる間に考える方法ってどうしたらいいんだろうな。なんかもう死んだように、どうですかね。皆さんはどうだろう。寝ながら考えてるのかな。私はもうほぼ死んだように寝てますけれども、寝ながら考える方法ってなんかあるんですか、やり方って。
じゃあ、そのことだけをずっと考えてれば、寝た時もずっとそれを考えてますよね。で、起きても、あ、どうしようみたいなね、そういうふうな感じになってくるんで、まあ、ですから、まあ、その無駄な時間をできるだけ少なくすると。もう会合、なんかの会合に行ったとしても、もう終わったらすぐ帰ってくるみたいな。余計にこう、立ち話するっていうこともあんまりしませんし、
はあはあはあ、
別に話するのが嫌いなわけでも何でもないですけども。
そうでしょうね。う
ん、まあ、それよりももっと仕事がしたいっていう感じで、まあ逆に別に、そこで世間話したからって言ってね、まあ同業者の会議が多いですけれども、まあ結局そこで余計な話をするとまた盗まれるしなと思うこともありますけど。
うん、そうか、じゃあ、まあ、ですね。
余計な時間というのはできるだけ使わないようにしてます、
ね。うんうんうんうん、
必要に応じて、まあその会合終わった後に懇親会とか行かなきゃいけないのはもちろんありますけども、
うんうん、
まあそんな時はそんな時でもうギアチェンジですよね。頭の切り替えをして、もうその、はい、飲む方向に行ってみんなで楽しく飲もうみたいな感じになりますんで、うん、まあその時の使い分けですよね。
また戻して、そう、切り替えをこううまくやっていくっていうのもすごく大事ってことですよね。なんかこう
だらっとするんじゃなくて、そうですね、だらだらして余計な時間をこう使うよりも、その集中してパッとやってしまって、うんうん、それをやったら休憩するとか、なんかそういうふうな使い方はしてますね。はい、ですから、それが、まあ、なんでしょう、24時間の中で、まあ、起きてる時間の、はい、まあ、仕事をしてる時間の中で、これが終わったら、ご飯食べるとか、
うんうんうんうん、
ここが終わるまで、要は退社しないとか、
はい。
まあ、そういった決め方はしてますね。
そう。こう、メリハリというか、とこうメリハリをつけてやっていくっていうのはすごく大事なんですけども、その中でやっぱりあれですかね、朝こうお祭りがあるとか、その決まり事があるっていうのは意外とリズムになってるっていう部分でもあるんですかね。
まあそれをやらなきゃ気が済まないっていう気もするんですけども、まあ誰に感謝されるわけでもないですけども、逆にそこを朝早く起きてることによって、いろんな方とおはようございますというような会話ができるじゃないですか。そんなに そんなそれだけの会話なんですけれども、皆さんとこうそういう、まあ、言葉を発して、ご挨拶ができるっていうことには、喜びは感じますよね。
どうなんですかね、皆さん、私。多分ね、この聞いてる方の中では、5時に起きて、なんかそう勉強したりとか、会社に行く前に勉強する方とかもいらっしゃると思うんですけれども、私みたいに割とギリギリまで寝てたい人っていうのも多いと思うんですよね。これやっぱり朝は早くからやるっていうのってやっぱりすごくいいことというか、やった方がいいことなんですかね。
まあ早起きは三文の得というようなもんでございますし、まあ誰にもこう、左右されずに、そういう一つの自分のやりたいことに集中できるのは確かですよね。
朝のこの時間というのは。は
い、日中ですと、こう、いろんな業務の関係で、これはどうなんでしょう、あれはどうなんでしょうっていうようなことは聞かれるので、逆にそこで手が止まってしまうっていうこともありますので、でもう逆に一人で、静かな空間で、もう方がよっぽど仕事がはかどるので、そういう時間の使い方をできるだけするように私はしてます。まあ、ただ、飲みすぎて朝起きられない時もたまにありますけど、あ、やっちゃったっていう感じの日もたまにはあるんですけど、まあ、それでもなんとか7時前にはこう、頑張っていくようにしてますけど。
それがすごいです。7時前でも飲みすぎてやっちゃったが7時前っていうのもすごいんですけども、どうでしょうかね、皆さん、この朝の時間の使い方。今日は時間術の中でもね、とりわけ朝の時間っていうのがすごくこうクローズアップされたような気がしますけれども、皆さんはどんな風に過ごしているかもね、ぜひ教えていただきたいと思いますし、私と同じように朝ギリギリまで寝てたいタイプの方っていうのもね、少し、そうですね、そういう人はどうでしょう。10分15分早くてもいいのかな。本当はもっと早い方がいいのかな。
あんまり意味ないかもしれないですよね。今寒いですから、10分15分ぬくぬくとね、こうちょっとお部屋温まるまでちょっとまた布団に入ってましょうって、また寝ちゃうっていうようなパターンもあるかもしれないですけどね。 でも特に若い方々はそういう傾向が強いんじゃないかなというふうには思いますし、まあ、就業時間が9時だったら9時まで行きゃいいやっていうような感じ、格でこう思われてる方もいるとは思うんです。それはその方の方が多いかもしれないですけども、まあ、それだと結局自分がちょっと損してるような気にならないかなっていうふうにも思いますし。
自分が損してるっていうのはどういうことですかね。
まあ逆に、まあ努力してる人はそういう時間を使って努力をし
そって
、
かそっか。
まあいろんなお勉強をしたりとか、資格を取るためにとかね、そういったいろんなことをやられてる方々、そしたら習い事をやってる方ももちろんいらっしゃるでしょうし、スポーツジムに通って体を鍛えるっていうような方もいるし、ただまあ、朝から体を鍛える人はいないかもしれないですけども、まあでもそれで走ってスッキリするっていう人もいるし、散歩をするっていう人もいっぱいいると思いますし、まあそういうふうに自分の時間の使い方っていうのはやっぱり自分で決めていくのが一番楽しいんじゃないかなというふうに思いますし。
そうですね。そうやってこう、ちょっと頑張って、ね、1月ですし、もう2月になってるか、収録の時はもう2月ですね。もう今年になって1ヶ月経っちゃってるけれども、まあ今年はちょっと早起き頑張ってみよう、みたいな
そうで
感
す
じ
ね。
で。
まあ今年はもうあと11ヶ月しかないんですから。
そうですよ。泣いて
もう
も
11
笑っ
ヶ月
て
し
も。
かないんですよ。
どんどんそういうふうになっていくわけですもんね。
そうなんです。あ、早いねってまた言っちゃうんですよね。また年越しになっちゃったみたいな。それをやっぱりこう、ただ平坦にこう生活をするか、もしくは自分できちんとこう、タイムスケジュールを決めて行動するかによって、充実した一年になるか、ただ単にいつもと同じ一年間を過ごすかっていうことの違いがそこに出てくるんじゃないかなっていうふうに感じてます。
ちょっとね、これは私が一番耳が痛いお話なのかしら、聞いてる人はどう思ったのかな、ぜひ教えていただきたいと思いますが、ぜひ皆さん、寒い中ですけれども、まだまだ、朝の時間をね、頑張っていろいろと有効活用していきましょう。一緒にやりましょう。ということでね、いいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。聞いてくださいね。